子供の頃から教会で育ってまいりますと、イエス様というお方は大変柔和で温厚で優しいお方だというイメージができてくることが多いと思います。また大人になって教会に通うようになった方々も、イエス・キリストというそのお方、この世に実在し、この地上に足を乗せて生きていったイエス様というお方のイメージは、やはり柔和なイメージを抱かれることが多いのではないかと思います。神を愛し、隣人を愛することを説くキリスト教の愛のイメージが、そう誘う面があるのだと思います。しかし聖書を読み進むうちに、その柔和で温厚で優しいイメージが時に崩されてくることが起こってくる。今日のルカによる福音書の御言葉などもその典型であります。今日の主イエスのお姿は実に激しく、しかも挑戦的であります。いや、挑発的とさえ言っていい。前回に続いて立て続けに安息日をめぐるやりとりとなっていますが、今日のところは、まるで主イエスの方から議論を吹っかけているように見えます。厳しい対立関係を引き起こすことを承知の上で、議論を仕掛けて、そして相手を最終的には怒り狂わせている。それはまるで、この悲惨な十字架への道を自分で開いてしまっているかのようでもあります。一体その意図は何なのでありましょう。今日のルカ福音書の御言葉に、律法学者やファリサイ派の人々が主イエスを訴える口実を見つけようとして、主イエスが安息日に病気を癒されるかどうか注目していたとある。訴える口実を見つけようとしていた。口実探しをしているということですから、結論先にありきであります。裁決とか、判決にあたるもの、つまり、あの男は安息日の規定に違反しているという結論がすでに出来上がっている罠を仕掛けようとしている。必要なのは証拠です。証拠となる事実を引き出し、掴んでやろうと注目していた。注目していたとありますが、ただ見ていたのではないでしょう。そこ、つまり安息日の街道に、右手の萎えた人がいるのも分かっていた。たまたまそういう人がそこにいたというのではおそらくない。口実探しをしているわけですから。口実っていうのは言いがかりの材料を求めているということですから、この安息日に病人を癒すかどうかを見てみよう。 それをチェックし、確認し、証拠をつかもうとしているわけですから、病気の人がいなかったら起こり得ないわけです。考えてみれば。ですよね。それを仕組みたいならば、おのずと病気の人はそこに必要なわけです。いなければなりません。ですからこの右手のなえた人ももちろんたまたまいたのかもしれないけれども、仕組もうとする人たちがいるってことがはっきり記されているわけですから、かなりな確率でその人を用意していた、準備していたとさえも言えるのではないか。この右手のなえた人は、いわばイエスというこの人を罠に釣っていく餌にされているわけです。病気の人です。病気の家族を抱えている方々ならわかるはずです。体が思うように動かなくなっていく、その辛さと悔しさと、言いようのない苛立ちと、右手ってルカは実はわざわざ書いてるんです。マルコやマタイにも同じ記事があるんですけども、ルカはわざわざ右手って書く。このルカによる福音書の著者のルカさんというのはどうもお医者さんだったらしいですから、その辺の細かいこう思いがいくんでしょう。右手という、言うなれば、普通で言う利き腕が動かない。仕事ができないわけです。その苦しみや痛みや悔しさや悲しさなどを、主イエスを罠にかけようとしている人々は、微塵も、こればかりも考えもしない。この人の人としての尊厳など全く認めず、人間としてではなく罠のための餌、道具としてしか見ていない。これを難しく言うと非人間化していると言える。非人間化している。それがどんなに大きな悪であり罪であるか。人間としての尊厳を踏みにじる行為であります。非人間化。今日はやたらと硬い言葉を使いますが。人間を人間でなくするっていうのは、例えば自由を奪う。選択肢を奪う。職業選択の自由を奪う。結婚の自由を奪う。住む場所の自由も奪う。今私たち自由を謳歌している社会だと思っている。しかし、私たちのこの社会の歴史の中で、ついこの間まで、いや、実は今も、言うなれば社会の最も虐げられていると、低いとされる立場と、最も高いとされる立場の、この両方に、非人間化ということが起こっている。もっとはっきり言いましょう。被差別部落の方々、その方々が追ってきている歴史と現在がある。同時に まさにこの一週間で起こっている事柄の内容のもう一つとしての対極にある非人間化されていくシステムがある。今日のこの右手が萎えた人が餌にされて道具にされて非人間化されているっていう2000年前のパレスチナのどこかの街道のこの情景と、我々が今生きててテレビを見、ニュースを見、ネットを見ている生活とのギャップがあるようでありながら、この超お堅い非人間化というこのキーワードでつながっている。ちょっとそのことを頭の隅っこに置いときたい。安息日に病気を癒すかどうかを見ようとして注目している人々、そこに悪意がある。悪意がある。つまり実は主イエスを安息日規定違反者の罪人として訴えようとしていた正義の側が、なんとまさに安息日に悪を行いつつあった。それが今日の第一のポイントであります。正しいことをしようとしていると自負している人たちです。でも実は彼らの側に悪があった。そんな彼らに、主イエスは挑戦的に問うてきた。私はあなた方に尋ねる。これは、きっちり答えてみよ。そう迫っているようなものであります。安息日に許されるのは、善を行うことか、悪を行うことか。命を救うことか、滅ぼすことか。この主イエスの問いかけは、彼らにしたら意表をつかれる問いであったであろう。なぜなら、彼らは安息日に癒しを行うかどうかを見ようとしていた。だから、もしも安息日に癒すことを癒しを行っても良いかどうかという問いについては実は準備がある。ファリサイ派の安息日解釈の規定の中に、口伝律法と言われるものの中に、命に危険のない限り傷の治療さえしてはならないってあるんです。命の危険のない限り傷の治療さえしてはならない。要するに安息日が終わるまで待てと言ってる。安息日に病気を癒すことが許されるか否か、もしそれが問われるならば、命の危険があるかどうかで判断すればいいんです。そういう答えが準備されている。だからここで手の萎えた人がいて、この人を病気だから癒してあげるって言ったときにどう判断されるか皆さんわかりますよね。当然この人命に危険がありますか？ないでしょ。ってことは、この安息日にこの人を癒すことはノーですね。答えははっきりしている。しかし主が問われたのは、善を行うことか悪を行うことか、命を救うことか滅ぼすことか。そんなこと答えは分かりきっているではないか。善を行うことに決まっているだろう。命を救うことに決まりきっているではないか。何をいきなり大げさなことを聞いてくるのか。 善か悪か、救うか滅ぼすか、重箱の隅をつつくように安息日との関係で、何が善となり何が悪となるのか、何が命を救うこととなり何が滅ぼすこととなるのか、彼らは細かいところまで詰めて答えを返すことなどできない。彼らは何も言い返せない。我何時らに問わんと言われて答えを求められているのに答えられないでいる。彼ら律法学者やファリサイ派の人々の悪は、一つ目は自己目的のために人を人とも思わず非人間化させて道具にしていくという悪があると同時に、もう一つ、安息日の規定そのものを自己目的のために形骸化させて利用したところにももう一つ大きな悪がある。一方では痛める人間を非人間化して使う、同時に他方では尊い律法を形骸化して使う。今日はなんちゃらかなんちゃらかをいっぱい使います。非人間化と形骸化、この二重の悪が安息日の街道にうごめいているではないか。何のためか。それは自己目的のため。自己目的とは自分を第一にするということです。それは神を退けるということ、自分の作り主を否定し拒絶すること、そうやって作り主という自らの存在根拠を退けたならば、別に自分で自分を支える存在根拠を手繰り寄せてしまい込むか作り出すしかない。そのためには人も道具として使う、神の言葉も道具として使う。非人間化だの形骸化だの硬い表現を取りましたが、もう古い言葉になってしまいましたけれども、自己実現をそういう手段で実現しようとするのをなんとかファーストというふうに表現していたではありませんか。アメリカファーストという自国第一主義、都民ファーストという都民という自分たち第一主義が受けて票になって当選して今に至っているわけでありますが、何もそれはこの近年に至って始まったことではもちろんない。2000年前のパレスチナの街道にもあった、自己実現のための自分ファーストといえば聞こえはいいが、要は自己中心主義、自己中であります。自分が一番偉くて世界の中心にいると思い込んでいる。自分は自分で立っていると思っている。だから神なんていらない。宗教とか信仰なんていらない。それは弱い人間の逃げてすがっていくものでしかないんだ。しかし、だからといって別にことさら威張るわけでもない。ただ当たり前に自分の努力とキャリアを信じて、それを誇りにして、それを頼りにして何が悪い。そう思っても 聖書の神との出会いを持たないなら、それはごくごく普通で当たり前なことと言えるでありましょう。ちょっと今悪く表現しては おるのではありますが、多分それが普通なんです。しかしその普通であるありさまをじーっと見ていきますと、実際問題それらはあちらこちらで行き詰まっていく。願いもしない悪しき循環や対立や争いが生じてしまう。他人との比較に明け暮れて一喜一憂して疲れ果てていく。いやいや、勝ち組になればいいはず。負け組になるからそうなるんだ。だから、とことん勝ち組に残れるように頑張らなくては。そう追い詰められていく。そのような中、教会に、聖書に、キリストに出会おうとするならば、それは驚くべき神の介入であります。聖書の世界に戻りましょう。律法学者やファリサイ派の人たちは、シエスが尺に触ったのでしょう。律法を大事にして重んじているように見せているが、実は自己実現のために利用しているだけだという、その欺瞞を暴く、この危険な匂いを嗅ぎつけたのでしょう。神から賜った律法、掟というものは、宝のように尊いものとされていた。その中でも安息日の規定は、何よりも神を第一とする日として確保することが求められていた。神を第一とする、仕事を第二、第三にするわけです。神を第一として神に向き合い礼拝することを最優先していくということ。なぜならば、先ほど申し上げた自分を作った方と向き合うことで、自分が真に自分でいられるようになるからであります。そこに誠の安息と安心がある。聖書が教える自己実現とあえて言うならば、自分の存在根拠である神様に安息日ごとにきちっと向き合い、言葉を交わし礼拝することにあると言えるでしょう。しかし、それがただの理屈になって、神様そっちのけにして律法を形骸化してゆき、どれだけきちっと決まり事を守ったかどうかで、人も自分も評価しようとする、その形骸化の罠に見事にはまってしまっていったのが、律法学者やファリサイ派の人々であったわけです。彼らは言うなれば、律法の専門家です。一番わかっているはずとおぼしき人が、その落とし穴に落ち込んでしまうのですから、恐ろしいものです。現代で言ったら、私たち牧師が一番危ないかもしれない。長老さんたちも危ないかもしれない。ですね。さて、ここで一番厄介なのがですね、無自覚であるということです。自己目的のために神の律法や言葉を形骸化させ、隣人を非人間化させて利用することの邪悪さ、それは命を滅ぼす行為に他ならない。シエスが善を行うことか悪を行うことか、命を救うことか滅ぼすことかと問われたのは、まさにこの邪悪で無自覚な悪を問うものでありました。 イエスというお方は問う人であった。私たち問われるのはあまり得意ではないですね。一方的にただ聞いている方が楽です。どうなのって問われる。問われるということは答えが待たれているということですから。学校の授業の先生には申し訳ないけども、一方通行で教えている、アクティブラーニングは違うそうですが、一方通行で教えていくようなお勉強ではないわけです。イエス様は問いを投げかける、キャッチボールのように。ボールを受け止めて言ったら、はい、そのボール投げ返してって言われるわけですから、答えなくちゃいけない。これ結構エネルギーがいるわけです。ですから問われるというのは意外と面倒くさくてエネルギーがいって煩わしい、言ってみれば。でもイエス様という方はその煩わしいことをしてくるお方です。その問いを率直にまっすぐに投げてこられて、行くときに投げかけられた側はですね、受け止められる場合と受け止められない場合がやっぱり出てくる。結果的に問われて自分の中に悪の負い目を持っている者にとっては、その欺瞞を暴かれる恐れがこう起こるわけです。ある意味で欺瞞を突きつけられることになって、そこから怒り狂うという今日の最後に出てくるようなありさまになる。これは殺意にまで至る怒りを招く。シエスの問いは悪による罪悪感や負い目の裏返しである怒りを引き起こすわけです。その問いはまさにその怒りの火に油を注ぐようなものでありました。一層怒りを燃え立つのです。ですから最初から申し上げているように、主はまるで十字架への道を、みんなに嫌われて憎まれて殺されていく、その道を自分で作っているかのようである。しかしその道は誤った自己実現を目指して悪を行う者にとっては誰もが通っていかなければならない道であるのです。主イエスの厳しいこの問いは時を超えて誰をも十字架へと向かわせるのでした。シエスがこの右手の苗た人を癒すときに、周りにいたすべての人を見渡して、その上で手を伸ばしなさいと言われた。それは誰も一人の例外もなく、この主の問いに対して傍観者では折れないということです。今日のこの主の言葉には、君たちを傍観者にはしないよっていう迫力がある。すべてのものが問われる、そして答えが待たれている。何度でも言いましょう、主イエスという方は問う方だ。しかしその問いに最後注意したい。激しさがある、熱情がこもっている。しかしそれは問われる人間を一方的に責めて糾弾する問いでは断じてない。この問いが十字架へ向かわせるものであると申しましたが、それはその十字架が糾弾する、責める十字架ではなく、例えようもなく深い慈愛と許しを内包している問いであることに、いつか気づかされていく。怒り狂った彼らの姿は鏡のようになっています。私たち自身の歩みを振り返る。分別を失った怒りに駆られて行動してしまったことを思い起こさせられる。自らの愚かさを、言い訳の効かない悪への気づきを与えられてくる。その時、今日の旧約のホセア書の言葉が共鳴して聞こえるのです。 私が喜ぶのは愛であって生贄ではなく、神を知ることであって焼き尽くす捧げ物ではない。形だけの捧げ物に意味はない。形だけの安息日規定を守っても意味がない。大切なことはそこに神の愛があるということ、その愛が今日問うということになって私たちに投げかけられている。そういう愛を本質として持つ神を知ることであります。その愛がなんと御子主イエスキリストの十字架の許しとなり、復活の命をいただくことになるとは、十字架のもとにまで導かれ、十字架を見上げつつ考えたい。そして激しく怒っていた自分を恥じて悔い改めて答えたい。主よ、私は悪を行ってきました。